はいと、こんばんはです。来ました。はい。ですね、今日も、七夕だからどうとかそういうのは特になく、いつも通りですね。大まかとき物語の、まあ、10個のカテゴリーに分かれた、投稿会談の中から、今日はですね、笑うという字ので表されたそのカテゴリーの部屋に入ってる投稿会談を読もうと思っております。で、これで9つ目ということで、あとは笑う今日読むところと染めるっていう字の部屋を読めば、10の恐怖の部屋すべて読んだということになって、大まかとき物語に一応あるお話はですね、ほぼ読んだのかなと。あくまでもアップされてるやつねは、読んだのかなということになるかと思いますんで、頑張りたいと思います。はい。で、早速読む前にですね、ジータレス読み855、おっちゃんをすると、まあおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと、今日もまったり聞かせていただきますと、ありがとうございます。とりあえずですね、まあ適当にいきます。いつも通りですけど、まあそんな感じで、で、ですね、早速いきましょう。笑うという字のところですね。そこに書いてある説明文的なもの、悪鬼のいたずらのような陽気な事象に踊らされることはないだろうか。終幕の恐怖の前に笑いが先行しているだけではないのかって書いてある。で、怪異の中に潜む笑い、恐怖と笑いは紙一重、笑う章の部屋で、これが15話あるんですかね。なのでですね、この15話今日はやりたいと思います。一番初め右上から、鬼火という題名の話からですね、いきたいと思います。んで、読もうかなと思ったらレスついたんで、ジータレス読み856、笑いの部屋ってなんだ、笑い話と。読んでみないとわからない、自分も読んでないのでですね、どういう意味で笑うという字が入ってるのかが、わかりませんので笑い話なのか笑っちゃうぐらい怖いのか、まあ、よくわかりません。とりあえず行きましょう。鬼火、YS さんからの投稿。私の父親が子供の時、戦時中に、今はもう亡くなっていますが、当時はまだあったみかんの木がある屋敷の庭にみかん泥棒に入った時のお話です。そこのおじいさんがみかんの木をとても大切にしていたため、普段はそのおじいさんが見張っていて、みかんを誰も盗むことができませんでした。そこでそのおじいさんが亡くなった葬儀の日の夜に、見張りがいなくなったのでチャンス到来とばかりに、近所の悪童たちと一緒に父親もみかんを失敬しに行きました。懐中電灯の明かりを頼りに、皆でその庭に忍び込んでみかんの木を懐中電灯で照らすと、美味しそうなみかんがたわわに実っていました。おおと歓声を上げたかどうかは知りませんが、ともかくもお目当てのみかんがなっていたので一安心し、おもむろに仕事に取り掛かりました。しばらくみかんを夢中で収穫して周囲を見回す余裕ができた頃でしょうか、誰かがあれはなんだと不思議な光る物体のある方を指さしました。皆がそちらの方に目を向けると、亡くなったおじいさんが住んでいた屋敷の屋根の上の方から人玉らしきものがゆらゆらと飛んできて、みかんの木の周りをゆらゆら揺れながらゆっくりぐるぐると飛び回り始めました。 これにはさすがの悪童たちも度肝を抜かれたのか、皆が皆うわーとかひえーとか驚いた時に発する声を出し、腰を抜かしたのか尻餅をついてしまう者、木から落ちそうになる者などがいましたが、次の瞬間にはせっかく取ったばかりのみかんを放り出して一目散に自分の家に向かって転がるように逃げ帰ったそうです。家にたどり着いてもとても怖かったので、全員が布団をかぶって朝が来るまでガタガタと震えていたそうです。私の父親が人玉を見たのは後にも先にもこの時だけだと今でも話しております。以上。笑うっていう字はなんでついてんだかわかんない。俺わかんねえな。で、次行く前にジータレース読み857、イサムさん来てたと、ありがとうございます。こんばんはです。表面上イサムさんなんて言っててもこの DJ はおっちゃんと頭の中で出来上がってしまってるんだよと。ああ、別にあの説明いらない大丈夫ですよ。もう何ですか、もう5年もやってですね、あと4ヶ月もすればですね、自分はもう5周年になって今度6年目に入るわけです。でもうずっと昔からですねそう言われてるんで、挨拶、挨拶だけども、だから挨拶だからこそちゃんと自分は返していかなきゃいけない、っていう感じなんで別に大丈夫です。本気でおっちゃんだと思ってる人があまりいないはずだと思って言ってます。わかりません、はい。昔自分の姿を晒した時はおっちゃんじゃねえって言われたはずなんだけどな、まあ、いや次行こう。蒸気機関車、RUM ラムさんからの投稿、いいんでしょうか。高校の時の同級生で少し霊感なるものがある子がいたんで、その子のお話でも。夜中に友達が2階にある自分の部屋で寝ていると、階段の方からシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッって何やら蒸気の音が聞こえてきたそうです。もちろん友達は金縛り中。そうこうしていると閉まっているドアを通り抜けて煙を吐きながら蒸気機関車が足元まで来ました。そして自分の真上を通過した時にポーと大きく汽笛を鳴らして頭のところにある窓ガラスを通り抜けて外へ行ってしまったそうです。ただ蒸気機関車が部屋の中を通過しただけなんだそうですが、この話を聞いた時なんだかその光景があまりにもおかしくて、怖い話のはずなのに大笑いをしてしまいました。この友達は記者だけじゃなく、おじいちゃんとかも部屋のドアから自分の真上を通って窓を通り抜けていくそうです。これって霊道ってやつなんでしょうかね。以上。で次、ダメージが出たっていう題名、サイカさんからの投稿。これは最近自分が見たちょっとリアルでちょっと怖かった夢の話です。夢の中で自分は今住んでいる部屋の中にいます。家具類や窓の外の建物の雰囲気がちょっと違っていましたが、そこでは夢の中での知り合いの人、現実には知らない人だけどその時はなぜか知ってると感じる人と3人で話をしていました。自分の左側にいた女の人が窓の方に向かいながら、首吊り自殺があったんだよねと言うんです。3人でそっちの方を見た瞬間、なぜかちょんまげを結い着物を着た男の人の幽霊が首吊り自殺の格好で現れました。なんで首吊りなんて思う間もなく力場のようなものが発生して3人とも立ったまま金縛り状態というか、力に押し付けられるような感じで身動きできないような状態に陥りました。そこで自分がなぜか小学生の頃の趣味で覚えようとしていた般若心経を心の中で唱え始めました。 途中から声に出して唱えようとしますが、なかなか口に出せず、覚えていたところまで唱えてしまって、もう一度最初から唱え始めた時、幽霊は苦しみ出し、金縛りが解け始めました。そして幽霊の体の真ん中あたりにダメージがピコンと現れました。続けて4回ほど、ファイナルファンタジー8の戦闘の時のように。そのまま幽霊が消えていったところで目が覚めました。目が覚めた時は、前半のお経を唱えている間まで部屋の感じや金縛り感覚、男の幽霊の生々しさが怖くてたまらなく、隣に寝ていた彼を叩き起こして話を聞いてもらったのですが、後から考えれば考えるほどおかしくなってきました。本当にその時は怖かったんです。すごく生々しくて。以上。ダメージ、はい、で次、牛蜜の人影、モンケンさんからの投稿。時間にして午前2時、いわゆる牛蜜時という時間帯ですね。私は一度眠りにつくと、めったに途中で起きたりしません。ところがその日に限って、なぜかそんな時間に目が覚めてしまいました。そんな私の目に最初に飛び込んできたものは、真っ暗な部屋で何も映っていないテレビを肘をつきながら寝そべり、じっと見入っている人影でした。目を凝らしてみると、人影は義理の兄のシルエットに似ていることに気づきました。しかし義理の兄は私の家から100キロ離れたところに住んでおり、しかも平日の夜だったので、ここにいるわけはありません。まさか義理の兄の身に何か。私は少し嫌な想像をしてしまいました。非常に怖かったのですが、私は普段使ったことのないような勇気を振り絞り、思い切って電気をつけてみることにしました。その人影の正体は、なんと座椅子だったのです。以上。まあこういうこと、はい、とりあえずそういう、まあ、笑いのね、笑いの部屋ですから、はい、で次行きましょう。母子の霊 HN さんからの投稿。今日はとても嬉しくてたまりません。なぜって、多分あれは、いや絶対にちょこっとだけど、ついに私も霊体験らしきものに巡り会えたような気がしています。お話聞いてくださいませ。いひひ、すみません、喜びのあまり笑いが出てしまいました。かなり前になるかと思いますが、私と全く似ていない霊体験豊富娘、二女、次女、R のしつこく後をつけてくる母子の霊でメールを送りました。覚えてますか、母子の霊の場合、鈴鹿の学校、車中、自宅玄関、夢の中など結構鬱陶しいほどやってくるから、今度来たら母ちゃんとこ行けって言わせてたんですね。その後 R は全く母子のことを口に出さなくなったもので、脳電気な私は本当昨日まで母子のことを忘れていたんです。私は仕事柄昼夜逆転の生活なので、日頃は昼過ぎまで寝ています。その私が誰に揺り起こされるわけでもないのに、嫌な気分、気色の悪い気持ちのまま朝の8時過ぎに目が覚めました。その時は寝起きなものなので、横にいた長男に変な夢見たわぐらいにしか話さなかったのですが、その後泥酔すると始まる恒例の100話物語をスタート。トップは私となり、気色の悪い夢の話をしました。夢の内容はこうです。私はさほど長くもない橋の手前で立っていました。その橋は木で作られたとても古いくたびれた橋でした。 橋の真ん中で母子連れがこちら側に立っている私に何か哀願しています。私はその願いを叶えてあげないといけない気がする。というよりむしろ追い払いたいために鬱陶しさを感じ、心から気を集中させ言葉を発しました。大ぶりな手振りつきで。夢の中の私は一生懸命大きい声で何やら言葉を連発。後で考えると多分その言葉というのはお経と思います。最後に気をさらに込めてえいと一発。少し疲れた私がぼーっと立っていると、母子が私に向かって微笑み、深々と頭を下げました。ああ、これでこの母子は満足したんだと思いました。それで夢は終わったけれど、夢の中で私はその母子はこの世のものではないことが理解できていたから怖かったし気色悪かった。まとわりつかれそうで逃げたい気持ちがいっぱいでした。普段は嫌な夢を見ても、ああこれは夢なんだと途中でわかりますが、この夢ばかりは現実感たっぷりでとてもリアルでした。目が覚めて初めて夢だということに気づきました。本当に夢で安心しました。次に頭の方が覚めると夢の内容を考え始めて、ごめんなさい、ちょっと前の方から読みます次に頭の方が覚めると夢の内容を考え始めて、やった、これで雲国祭様に報告できると喜びました。だって夢の中の母子って娘の R の周りをうろついていた奴らに違いないと思います。その母子を夢の中とはいえ、私は退散、いえいえ成仏させてあげたんじゃないでしょうか。ねえ、すごいでしょ。自分にうっとりしそうです。でももっとすごいことに気がつきました。娘の R の周りをうろついていた母子って、母ちゃんのとこに行けって言われて数ヶ月間、この夢を私に見せるまでずっと私にまとわりついていたってことでしょ。私は全然気がつきませんでした。お気の毒様の一言です。雲国祭様はこの夢を見る 4,5 日前から体調を崩したり、仕事がはかどらず精神面ちょっとマイナスだったんです。だから波長があったのかな、それとも全くの思い込みでしょうか。この夢の話は百話物語している時は結構怖いと好評だったんですが、読み返してみるとただのお笑い話になっています。でも本人は霊体験したと喜んでるからよしとします。以上、すいません途中で、次、部屋をきれいに、残り10話、ゼロさんからの投稿。5年ほど前、大学生で上京し一人暮らしをしていた友人 O 君のお部屋、ワンルームは、それはそれは絵に描いたように足の踏み場もないお部屋でした。その夜もいつものように酒をかっくらい、万年床のゴミをかき分け就寝。真夜中女の泣き声がして目が覚めると体が動かない。金縛りなのになぜか視界は広く、部屋全体が見えていたのだそうだ。そして足元の方向に長い黒髪でうつむき正座した女性が佇んでいたのだそうで、O君はそれはもう怖いながらも夢だと決めつけ、一目散に意識を手放したんだそうです。再び目が覚めたのは真っ昼間、金縛りもない。夢だったんだ、よかった。むっくり体を起こすと、足元には丸く綺麗に片付けられた素敵なフローリング床が。部屋は綺麗にしましょうというお話でございました。綺麗にしてたら夢で追われたかもしれないのにね。 以上で、次アフロ、なぎ隊長さんからの投稿。その晩寝とったら部屋の中の違和感というか存在感で目が覚めて、でなんか変やなと感じる方向に目を向けたら、なんと部屋の隅に2メートル近い大男が、しかも着流しにアフロ。あれはさすがに頭が真っ白になってまいましたわ。普段やったら俺様のテリトリーに勝手に入ってくるなとか怒鳴りつけて追い出すところなん、追い出すところやねんけど、もう頭の中アフロ、なんでなんでアフロってアフロ一色。皆さんも気ぃつけてくださいよ、ほら後ろにアフロが。以上で、次叱咤激励のんたんさんからの投稿。あれは高校生の時、中間テストか期末テストかで夜中まで勉強をして、気がつくと早朝4時。いい加減もう寝なきゃと思い、急いでベッドへ入ろうとした矢先、違う、急いでベッドへ入りうとうとした矢先、突然パシッと真正面から顔を叩かれました。びっくりして目が覚めましたが、案の定誰もいません。でも今でも忘れません、あの時鼻に当たった誰かの中指の感触、一体何でしょう。まだ寝るなというご先祖様からの叱咤激励だったんでしょうか。でも朝の4時ですよ、眠いっちゅうねん。叩かれて思わず出た言葉が、もういいの、もう寝るのでした。あの頃はすでに怪現象にだいぶ慣れてましたからね、怖いというより眠かった。以上で、どんどんいきましょう。次、十二人へ、クニアンさんからの投稿。ちょっとした野暮用で先週の土日と東京に行ってました。で同行した警視がえらいものを見ちゃい、えらいものを見ちゃいまして、本人はすごく真剣だったのですが、とにかく笑ってしまう話です。東京について現地の知人と銀座の富士屋と書けば分かる方にはどこのことが分かっていただけるでしょう。で待ち合わせをすることになり、その富士屋から2人でコーヒーなんぞを飲みつつ眼下の交差点を見下ろしてた時のこと。お盆休みに入ったばかりの 土曜日だからでしょう。午後4時過ぎにもかかわらずものすごい人に、で突然警視が おいあいつ見てみと交差点を指さしました。指さされても人が多すぎて誰を指さしているんだか当然わかりません。どれと言ってやると、お前あんな派手なやつがわからんのかというのです。派手なやつって言われても派手なやつばっかりやし、せやからどれやねんなと続けて言うと、お前十二人へ来て歩いてるやつおんのに見えへんちゅんかと言うではありませんか。はあ、何言うてんねんな、そんなんどこにもおらんぞと私が言った時には、警視は顔色を変えて、あ、消えたとつぶやきました。どうやら彼には平成の銀座を闊歩する平成のお姫様が見えたようなのです。 またそんなん言うてとその場は周囲の目もあって笑い飛ばしておきましたが、警視はあくまでも絶対におった、俺は見たと、その後大阪に戻るまで、いや戻った今も主張しておりますね。笑っちゃうでしょう。たちの悪い冗談と笑い飛ばすこともできそうですが、かつて大阪四天王寺のとあるお寺で一緒にシャレにならないものを見たことがあるだけに、私は警視が本当に見たと信じています。でも十二一重ってね。以上。で次、椅子お化け。MK さんからの投稿。我が家の風呂場にはお化けが出ます。それは椅子のようなものなのですが、なんだかわかりません。夜脱衣場から風呂場の中を覗きますと、すりガラス越しにもわっと洋式成人用のおまるのようなものというか、椅子のようなものが 3D のフレームのように輪郭が輝いて見えます。風呂場にも体を洗うための椅子があるのですが、どうも違うような。慌てて開けるとその場所には何もありませんでした。また閉めて覗くと、そこにはもわっとその物体が。風呂場の電気をつけると消えてしまいますが、消すとまた現れます。今ではすりガラスの汚れか傷が光の加減で椅子のように見えるのだろうと思って納得していますが、未だに原因ははっきりしていません。実はそれらしい汚れも傷もありませんので。そういえばこの家を建てる前に死んだ祖父が病院で使っていた老人用のおまるに似ているような。以上。途中でポコンってなりましたね。で次行く前に飲み物飲みます。ものすごいペース早い。まだ30分だよ。あと5話です。はい。で次ラーメン屋。のりすけさんからの投稿。幼稚園の頃、夜中の2時に目が覚めました。夏の暑い夜だったので風に当たりたくてベランダに出ました。するとチャルメラが聞こえてきたので、ラーメン屋さんやと思って喜んで下を覗きました。そこはうちのマンションの前の一方通行の道路になっているのですが、提灯をつけた戦車が音もなく走っていました。なんだろうと思いつつもそのまま寝ちゃいました。以上。で次、空飛ぶばあちゃん、一郎さんからの投稿。高校の時の友人の話です。1年の時同じクラスになった M 君は昔から霊感が強かったそうで、結構いろんな幽霊を見たことがあったそうです。中でも一番怖かったのがこの話です。四国の山間部の町のそのまた奥にある彼の家は結構古くて、昔の農家といえば分かってもらえるでしょうか。藁葺きで土間のある家なのですが、 何度か遊びに行ったこともあるのですが、別にどうということのない普通の家だったように記憶しています。ある時飲み会で泊まった時、4、5人ぐらいいたと思うのですが、当然帰れるはずもなく泊まることになりました。8畳と6畳の部屋があって、3人は広い方で、 M 君ともう一人の友人が隣の部屋に寝ることになりました。そこで M 君は奇妙なことを言うのです。この中に霊感があるやつはおらんやろな。しかし酔っていた彼らは何のことかさっぱりで、早々に寝床に着いたそうです。まさかあんなことが起こるとも知らず、 M 君と一緒に寝ていた友人は突然パキッパキッという生の木を裂くような音と明るい閃光のようなものに目を覚ましました。体の自由も効かなくなっており、自然と目だけが動いたそうです。そこで彼の見たものは空飛ぶばあちゃんでした。天井すれすれのところを正座したばあちゃんが六畳間の空中をぐるぐると回っていたそうです。しばらくそれを眺めていた彼は身動き取れないまま、恐怖で気が遠くなり始めた時、ばあちゃんは消えたそうです。友人は M 君を起こし、今の出来事を伝えました。彼によるとばあちゃんは何代か前のご先祖さんで、来客があるたび出てくるそうです。彼にとってはさほど珍しいことでもなく、別に悪させんからと言ってまた眠り始めたそうです。当然友人がその後も眠れなかったことは言うまでもありません。以上。で、次、鬼門のパソコン TN さんからの投稿。私が自分のパソコンをネットにつなげたのは3年ほど前。仕事が通信関連機器を開発していた都合上、職場のパソコンはもちろんネットに接続されておりますし、通信機器開発という立場上、ネット関連の機器に関しても詳しい方だと自負しておりました。が、いざ接続してみると10分に一度は接続が切れるのです。プロバイダーの問題かとも思いましたが、同じアクセスポイントに接続している友人は全く問題ないとのこと。ではパソコンかと OS をいじったりソフトを変えてみたり、さまざまな手を尽くしてもやはり10分に一度は接続が切れる始末。そんなある日、雑誌を見ていたら私と同様の怪現象が起きている人が他にもいました。その方はパソコンのサポートを担当しており、やはりプロ中のプロでも繋がらない、すぐ切れるという現象に悩んだ結果、方角が悪いと言ってパソコンの位置を変えたそうです。すると非常に快適なアクセス環境に生まれ変わったとのこと。これはと思い、私も早速試してみました。なるほど、確かにパソコンから見てモデムも電話ジャックも北東の鬼門の方角。まさか。でもレイアウトを変えるのは部屋の作り上難しい。そこで私が取った解決法は、電話ジャックにお守りを貼るでした。何をバカなことをと思いでしょうが、それを機に快適なアクセス環境に生まれ変わりました。いやー、風水ってのは聞きますぜ、王に。以上。大きい兄ってね、なんて言うの。はい。んで、あと2つ、臨死体験。EY さんからの投稿。 実は私は昨年の夏に大きな病気をしまして、2ヶ月少し大学病院に入院していました。脳髄膜炎といって、ウイルスか細菌か何かが脊髄や脳に入って炎症を起こす病気ですが、去年の冬も老人や乳幼児が随分亡くなったようです。私が病院に運び込まれた時もかなり状態が悪くなっていたらしく、自分では記憶があまりありません。で、10日くらいあの世とこの世の間をうろうろしていたのですが、その時見ていた光景というか、いわゆる臨死体験らしきものについてです。そこはある時は白くて明るい何もない空間で、よく言われるように花がたくさん咲いていたんです。その中に私のベッドがあり、暖かく心地よい感覚で満たされていました。またある時は暗い庭で寂しそうなおじいさんが植え込みに水をまいていて、庭の奥には暗く深い森が続いていて、寂しく心細い感じがしていました。なぜこのような感覚を感じたのか分かりませんが、体が極限状態に置かれている時に脳が見せた幻覚なのではないかと私は考えています。今でもその光景ははっきりと覚えています。ちなみに意識混濁状態の私が口をもごもごと動かしたので、付き添っていた母が、どうしたの、何か言いたいの、目を覚ましてと私の手を握って話しかけた時、私は嬉しそうに満面の笑みを浮かべて、ネギトロと答えたそうです。以上。はい。で、次で最後、笑いの部屋、ショーの部屋は、これで15話目。奥多摩の女。SK さんからの投稿。行きましょう。ある夏の日でした。私が奥多摩へヤマメを釣りに行った時のことです。これからお話しすることはその時の体験談です。最初に断っておきますが、これは全くの実話です。幽霊を見たのでもなく、お化けが出たわけでもないのですが、本当に嫌な体験をしたのです。聞いてください。その日、私は釣りの師匠でもあるカメラマンの王さんと二人で多摩川の上流部を釣り上がっていました。蒸し暑い日で評価もあまり著しくなかったので芳しくなかったので、川の両岸に分かれて竿を出し続けていました。次第に夕暮れが近づき、奥多摩独特の深い V 字谷に空気がどんよりと淀むような時間でした。ヤマメの魚群もなく、ふと視線を上流に向けたその時、私は異様なものを目にしました。10メートルばかり先の大きな岩と岩の間から白い足袋が見えるのです。両足をこちらに向けて、人が岩に挟まっているようです。私は対岸の王さんを大声で呼びましたが、渓流の音にかき消されて王さんは全く気づきません。目をつぶってその場を通り過ぎようかとも考えましたが、怖いもの見たさ、やはり人間の心理なのか、確認しない方がよほど怖いような気がして、私は意を決して恐る恐る白い足袋の方へ近づいていきました。頭の中には翌日の新聞の見出しがはっきりと浮かんでいました。釣り人バラバラフランシュ体を発見と。近づいてみると、それは着物を着た女性でした。 うつ伏せに倒れているので表情は分かりませんが、着物の柄から若い女のようでした。長い髪が激しく乱れていました。不思議なことに足袋の付け根の部分がガムテープでぐるぐる巻きにされています。猟奇殺人事件。私の口の中は乾き、心臓の鼓動は速くなりました。さらに接近する私、もう喉の奥が張り付きそうでした。体を低くして思い切ってうつ伏せの女の顔を覗いてみると、なんとマネキンじゃありませんか。拍子抜けするような安堵感とともに、なんでこんな山奥の深い谷にマネキンがあるんだと疑問は広がるばかりでした。実はこの話には結論があります。それから数日後、ぼんやりテレビを見ていたら、ドラマの中で高い橋の上から女が突き落とされて殺されるシーンがありました。私ははっと気づきました。紛れもなくあの奥多摩の女だったんです。殺人シーンに使ったマネキンを回収せずに放置したどこかの映画会社の仕業だったのですね。まったく人騒がせな。寿命が何年か縮まったぜ、じゃんじゃんと。以上。はい、というわけで、笑いの部屋はこれで終わりになります。で、あとは染めるっていう字がありますんで、そこの、何話だろう、1,2,3,4,5,6,7,8,9、そうだな、22話、あるんで、それを読み終えたら大曲時物語はもう読めるものはござんせんということになります。はい、でまた別の何か違うネタを、探して読もうかなというふうに思います。もうすでになんだろう、こういうのどうすかと、そういうのがそのすでに来てるので、ちょっとですね、どうしようかなと思ってるんですけども、まあそれをやろうかなっていう感じかな、一応。とりあえずもういくつも、なんだろう、途中で次のねネタやろうかなっていうんで、もうエニグマとかね、あんな4000話近くあったりとかするのを全部読んでるわけにもいかないんで、それだけでも何年かかるかわかんないんで、だから次のとこに飛んじゃうんですけど、まあそんな感じでですね、まあ何にもなかったら元に、そっちにまた、まだ残りのネタがいっぱいあるんでね、読んでないやつが行くっていうのはありなんですけど、基本的にはまああんまり戻らず、次から次へと点々と、数百話、まあ200話ぐらい読んだら次の、ところに行ったりとかですね、しながら行ってみたいなというふうには思ってますけど、どうなるかわかりません。はい、というわけでですね、今日はまあ、喉の調子もあんまり良くないんで終わりにしようかなと思ったら、レース858ジータ、そういえば白吉物語の魅力について存分に語ってもらえないかい、 PS3 持ってないんだけどさと。白吉物語の魅力ないです。はい、ないから困ってるいや、てかワンなんてもうねクソゲーですよ、あんなの。白吉物語ワンがクソゲーだったからこそツーに期待して、なおかつ、データがあればなんか、ていうかね、ほんとひどいですよ、ワンは。ワンはマジでひどい。ストーリーから、 ゲームのシステムから何から何までひどい。オンラインのシステムからね、いろんなものがひどいです。なんじゃこりゃってやつです。自分それを目当てでプレステ3買ったんですけど、お損したっていう。なんなんだよこれ、もったねえなっていうゲームでしたよ本当。だからこそ2に期待して買っちゃってんのっていう、はい、予約してやんのっていう感じですけど、だから魅力がないんです、はい。で859、おっちゃんこと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと。ブログ日刊怪談は読まないのと。ブログ日刊怪談って、ブログ日刊怪談っていうのは読むの、これブログ日刊怪談っていうのはいくつあんの、ブログ日刊怪談ってこれ何話あんの、あこれ読むの、あ全然読む気なかったですよ、あんまり分かってなかったっていうのもありますけど、これ読む、これ何話あるんだろう、何話あるんだかが分かんないけど、そうするとこれ何話ぐらいあるんだろうな、一つのページに一つ二つ三つ四つ5つだから30話ぐらいかな、6ページあるな、1つ2つ、あでもこれ違うの、3つ、4つ、今 4,5 個あんのかな、 4,5 話載ってるんですかね。ブログ日刊怪談っていうのを読みますかこれ、全く読むつもりなかったです、知らなかったのもあって、ブログ日刊怪談、そうね、読まないのってことは多分読むものと思ってたんでってことですね、そうするとね、そうか読んだ方がいいか、それだったら、じゃあ染めるっていう字のところを読み終えたら、ブログ日刊怪談っていうところの、まあ、やちょっと正確に数えてないんでわかんないですけど、30話ぐらいあんのかな、おそらく、うん、それをやればいいかな、うん、まあ本当話のとこだけですけどね、題名読んで話を読む、まあ今やってる感じと同じ感じでやりますけど、やるとしたらまあそんな感じでやるのかな、はい。じゃあまあそんな感じで、じゃあもう少し、大間が鳥物語の配信は続きそうですね、そうするとね、もう次の回で終わるかなと思ったけど終わらないですね、あと何回になるかちょっと分かんないですけど、今自分6回で今日7回目ですね、今日7回目なんですけど、8回目で終わるかなと思ったけど10回目ぐらいまではやりそうだなっていう感じか、そうすると。じゃあまあそんな感じでやりますかね、その後、教えていただいたところの中から適当に、自分が選んでやろうか かなと思います。とりあえずジータでやるのはもうほとんどおから事件になりましたね。もうね、まあそういう風な需要があるんだったらそっちの方をやるのも方がいいかなと思うので、そっちの方で攻めますけど、別の板でやってるときは全然違うとこ行きますけど、ジータでやってるときはまあこれ系でもう攻めようかなと思います。はい、じゃあまあそんな感じで、やりたいと思うので、もうしばらくはこの、大曲がとき物語配信をやってると思います。はい、てなわけでですね、今日はまあこの辺で、終わりにしようかなと思います。普通に明日も仕事ですしね。はい、じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、配信やるときはとりあえずツイッターでとりあえず書いたりするんで、登録してくださってる方もかなり増えて非常にありがたいんですけども、まあ、それでわかるんですかね、わかるんだよね、それはわかるんだけど、まあ、そんな感じで、見てくださってるんでしょうと思います。はい、ありがたいことです。はい、なわけでですね、じゃあまあ次回、そうですね、まあ、近いうちできれば明日、とりあえず10の部屋は全部読み終えてしまおうかなと、染めるっていう字の部屋は、読み終えてしまおうかなと思います。で、あとはこの日刊怪談って書いてあるやつを多分まあ30話一気に読むっていうのはよほど自分が調子良くないとダメだと思うんで、今喉がボロボロなんで、ちょっと厳しいような気がするから15話ぐらいで区切るとかね、とりあえずなんか6ページあるから3ページ分読むとかぐらいの感じで2回に分けてやるとかをになるのかなと思います、おそらく。はい、まあそんなわけでですね、まあ、録音、またですねアップしますんで、落として聞いていただければありがたいっていうことで、そんな感じで、はい、まあリクもあれば今までやってきたいろいろなやつもアップできる限りはしますんで、はい、連絡くださったらなるべく頑張ります。はい、つうわけで終わりにしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。